Bye bye. Magic.
はいはい、じゃあやりますよ。
はい、はい、ちょっと何も知らないままやる感じ。
僕も分かってないです
けど、
まあ、挨拶します。
OK。
どうも、ポパイウェブのディレクターの国部です。今日のゲストは雑誌サブシークエンス編集長でポパイウェブシニアエディターの井出康介さんと、ポパイウェブのライターの内田龍馬くんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、一応ね、うん、この収録の説明をさせていただくと、
うん、
これどうっていう香上健さんがアートワーク書いてくれてるものの番組がありまして、
はい、
その番組では今まで一応買い物をテーマというか、
うん、
まあ、最近これ気になってんだけどどうみたいな、
はい、
価値が分かんないものとかをみんなの前でどうって披露して、うん、なんやろねこれみたいな、うん、雑談するっていう番組やってたんだけど、うん、
はい、
結構みんな音楽、まあ、この井出さん内田くん国部は結構音楽の話、音楽の話してるってほどでもないけど、
うん、
ポパイの中だと結構好きな方かなと思って、
ね、
はいはい、でポパイウェブって改めて音楽連載がほぼないんですね。
確かに
一つなんかそれ変だなと思ってて、タウントークレディオっていうミックスクラウドの方で、
うん、
兵庫県にある扉レコードさんっていうの頼藤さんって方が毎月1回、まあ、約1時間ぐらいの BGM を、
うん、
もうほんと自撮りして提供してくれてるっていう連載はあるんですけど、それ以外こうポパイが今好きな音楽はこれなんだとか、
うん、
あとはミュージシャンの人が特別音楽の話してるっていうのはないんですよ、
うん、今までもあんまりないね。
今までもないです、
うんうん、
本誌では松永良平さん、
良平さんがね、
うん、結構読み物というか、うん、
コラム、
はい、やってたり、ミュージシャンの部屋だっけ、
なんか音、そうですね、最後の
音楽家の部屋みたいな、うん、
アトリエみたいな
のを、そうそうそうそう、とか2つやってるのかな、
うん
うんうん、
だけど実際そこで特別じゃあその人たちが今何聴いてるのかとかあんまり分かんなくて、
う
ん
う
ん、
まあ、うん、そうだね。
なのでそんな 番組っていうか企画がまずあってもいいんじゃないかなと思って、
うん、
まあ、一回ちょっと試験的にっていうか、これいつか独立させたいなと思ってるんですけど、
はい、
まあ、ポパイからの、ポパイウェブからの今月のおすすめはこのアルバム3作品ですじゃないけど、
はい、
なんかベタにそんな企画があってもいいかなと思って、
なるほど、うん、
ちょっとここで、まあ、深夜放送みたいなもんですね、今、
はい、
ゴールデン行く前に
ちょっと
オールナイトニッポンゼロぐらいのぐらいの感じなんですけど、
まあ、そのなんていうの、番組内番組じゃないけど、
そうそうそうそう、
感じで
みたいな感じで、一回これどうの中で、うん、この3人で、
うん、
今この音楽気になってるんだよねっていうトークなりなんなりして、
は
い
は
い、また見えるものもあるかなとかって思って、
はい、
まあ、音楽連載シンプルなのやりたいなっていう感じ、うん、
まあ、でも実際雑誌とかね、昔の雑誌とか大体ね、そういう音楽紹介コーナーみたいな、
はいはい、
大体なんか
大体あるじゃないですか、
あったよね、うん、
そうそう、
なんか、まあ、自分が思ってたのは単純になんか音楽の話するの楽しい、
楽しいっす、
うん、そうそう、雑談的なさ、
そう、
音楽をどう聞くかとか、
そうそうそう、
なんかそういう話って結構面白い、
めっちゃ面白いですね、
じゃない、
聞くのも面白い、
そうそうそう、で人がどんな風に聞いてるかとかも面白いし、単純になんかそういういい曲とか教えてもらったり、なんか これいいよとか教えてもらうのも楽しいし、結構そういうのってなんか学生とかの時からなんか友達との間ですごいなんかメインの会話っていうか、しょっちゅうそういう話してたような、
うん、してたしてた、
うん、
友達にまずなんか最近何聞いてるみたいな、
そうそう、なんかね、
絶対したことありますもん、その会話、
うん、そうそうそう、いやいや、そういうのを話したいよ、やっぱなんか、はい、意外とさ、そういうの話さないっていうかさ、まあ、なんか映画とかはなんかまあその時流行ってるやつっていうかさ、その時上映してるやつとかがあるから話題になったりとかあるじゃん、なんか話題の映画について あれ見たみたいな話をするっていうのはあるけど、
テレビでもやるしね。
そうそう、音楽はすごいパーソナルだから、あんまりさ、なんか話したりあんまりしてなくて、誰が何聞いてるとかも、うん、その知らんっていうかさ、内田君がキングクリムゾンのライブに行ってたなんて、ね、知らんからね、そんなね、
聞くまで、ね、
結構驚
いてるけど
さ、そうそうそうちょっともうなんかイメージ変わるもんね、なんか
イメージ変わる
そんなプログレ野郎だったとはみたいなさ、なんか、
うん、でも特別あのジャンルが好きってわけじゃないもんね。
そうですね、キングクリムゾンは好きなんですけどね、
うんうんうん、
その話もこの間してたよね。ジャンルがさ、うん、好きなんじゃないから、なんか、うんうんうん、キングクリムゾンがすごいなんかで聞いてすごい好きになって、うん、これはプログレって言うんだよとか言われて、うんうん、プログレのなんか他のバンド聞いても、あれなんかちょっと違うなみたいに思ったりとか、そういうことってまあよくある。
ありますね。
じゃあなんか、あ
の、なんかイエスだとちょっとしっくり、
そうそう、イエスはちょっと違うんだよねみたいなさなんか、うん、まあそういうのそれぞれあるっちゃあるじゃん、なんか必ずしもね、ジャンルで聞いてないから、ただなんかその人の声が好きなだけかもしれないし、
そこになんかすごい個性出ますよね、その人の。なんか
そうだよね、そうそうそうそう、そうだからいろんな聴き方があるから、そのフリッパーズギターすごい流行ってた時に、なんかあのネオアコっていうんだこういうジャンルはみたいな感じで、すごいああいうのフリッパーズギター好きな女の子とかがネオアコかこれで、ネオアコのなんかそのもう始祖みたいな、オレンジジュースっていうバンドがあるんだけど、
うん、
そのでそれ聞いたらさ、エドウィン・コリンズってあのボーカルの人がいるんだけど、はい、すごいさなんか低い声なんだよね、なんかでなんかすごい、その女の子はなんかそういうフリッパーズみたいな可愛い男の子がなんか可愛い声で歌ってる、その感じが好きだった、うん、だけだったりして、うん、なんかこれはちょっと違うみたいなさ、
うんうん
うんうん、まあだからどこに反応してるかとかもさ人それぞれやから、必ずしも別に同ジャンルだから好きじゃないよねっていう、
うんうん、なんかそんな話題になって
たんですね。そうそう、そんな話をね、なんか
そうそう
頭で楽しむ部分もあれば、うん、ね、いろんな楽しみ方あるからね、うん、そういう、
うん
うん、音楽は、うんうん、そうそう、だからなんかそういう話も結構面白いなと思って。
伊地さん、この人知ってます？この間トロマツさんにチルな音楽を教えオフな音楽を教えてほしいって言われて、
はい、
トロマツさんが絶対聞かなそうな、
うん、
ゆったりしたのを教え何枚か教えたんですよ。ジョン・ローズボロっていう、まあ、こういうジャケはこんなんだけど、まあ、ネオアコなんですよ。でちょっと、まあ、流せないけどちょっと聞いてもらっていいですか、
うん、はい、え、今の人、
はい、これコークって
樋口ちょっとこういうボッサな感じ、
うん、そうそうそう、でトロマツさんにこれはあんま多分ハマんなかったっていう。
あ、そう多分ハマらなかったんだ。
これじゃなくて鈴木芳夫さんっていう、まあ、あの環境音楽の、そっちがお気に召したみたいで、
うん、
こっちがハマらなかったですね。
あ、いや、そこに何があるのかも知りたい。
そうそうそう、うん、僕はこっちがハマるかなって思った
なと思ったら、
そうじゃなかったね、どっちかというとね、
うん、
でもトロマツさん的に本当にオフの曲を求めてたから、うん、まず 歌がある時点でもう違うかったっていうのもあったんですけど、その時は。
そうだから、なんかさ、それで言うとね、なんかまあごく稀にだけど、なんかどんな音楽聴くんですかみたいなこと、うん、たまに聞かれたりすることってあるじゃん、はい、うん、
ありますね。
そういう時に何と答えたらいいか、まあすごいさ、別にその向こうもそんな深く聞いてるつもりはないからなんか軽く答えればいいんだろうけど、うぐみたいな、なんて言ったらいいんだろうとか思って、
いや本当に
何でも聞きますよとか言うと、うん、いや そんなに何でも聞かないよなと思って結構偏ってるよなとか思ったりして、なんかな、かといってさ、なんか特定のね、なんか
ヒップホップが好きですとかっていうのもね、そうそうそう、じゃあ例えば90年代のヒップホップが好きですって言った時に、別にそれでいいんだろうけど、あっちは多分それでいいんだろうけど、
まあ、そうそう、ライトなな
んか謎のプライドっていうか、別にそれ以外も聞くけどみたいなのが多分なんかあるのかな。
まあそういうのもあるし、なんか性格じゃない感じがしてしまって、
性格じゃない全然、
うん、なんかなんて言っていいのかわからないというのが最近だから、それちょっと思ってて、なんか、はい、まあ一個は そのもちろんさっき言ったようにジャンルでそんな聞いてないから、時代とかジャンルそんな限定して聞いてないから、
はい、
まあ答えづらいっていうか、うん、なんかまあキングクリムゾンが好きですみたいなのは別に言えるけど、うんうん、なんかその特定のどんな感じって言われると、うん、なんかすごい答えづらいっていうね、
うんうん、
あのあんのと、そのことともう一個はなんか単純に自分がそういうちょっとジャンル分けできないような音楽が好きっていうのもあるのかなとか思って、
あるかもしれない。
うん、
どうしてるうち
ら。確かに僕はでもそのどのレコードショップに行っても置いてあるものに気づいて、なんかそれにしてます僕は。
え、どういうこと？どういうこと？
その僕はノラ・ジョーンズですっていうと、もうみんな聴いてるし、みんな好きだし、
あ、なるほど。
そう、もうどのレコードショップにも置いてあることに気づいて、あ、確かに自分もまあ好きだし、
うん、
ノラ・ジョーンズって言っておけばまず、
まあね、でもそれさ、でも冷たくない？分かんないけど、答える人に対してなんか冷たくない
ですか？まあ本当にその
本当に好きかもしれないけど、本当はもっと違う、違うとかない。
いや、まあ、なんかこう、うん、なんとなく話してて、
うん、
あ、なんか噛み合わないかもってなってきたら、まあでもまあノラ・ジョーンズが聞いてますって
最後にもノラ・ジョーンズ切り札として出すみたいな
便利な、
あ、まあね、
みんな、うん、敵を作らない、
まあ、まあ確かに敵
作
ノラ・ジョーンズ敵
作らない、
そうだね、そんな嫌いないと思う。
とは言われないよね。
変なやつになっちゃうかなみたいなの最初のこう。
そうやな、あんまりなんかこう共通認識のないようなこと言ってね、えみたいになって
。
仲良い人にはまあ、
まあ、ある程度ね、
そう
やな、
そうだ
よ
ね、
全然わかんないのにいきなりね、なんか細かいこと言ってもなんか音楽の趣味以前に何なんこいつみたいな感じになるのも嫌やし、ね、
それが結構そう
難しい、でも難しいですよね、
本当に難しい。井出さん、新譜はあんま聞かないですか？
新譜ね、新譜は
割合で言うと1割もない。
新譜ってない。
いや、普通に先月出た
10年以内よ。
いや、新譜じゃないです全然急ですけど
新譜で何て定義は。
いや別に定義っていうか、まあ3ヶ月以内、
3ヶ月以内、
まあ1年以内、
1年以内
は一応新、さっきの例えばジョン・ローズボロさんは新譜とは言えない、2023、うん、3年ぐらいの、
はい、
でも今、
は
い、今も最新曲を、
それどうやって知ってるの？そういうの、いや、どうやってその情報を得
る？それは Spotify がやっぱりでかいかもしれない。
ああ、そうなんだ。
アルゴリズムで100曲入れてたとしたら、うん、その101曲目からはそれっぽい曲が勝手に Spotify が、
その100曲を読み込んだ上で、うん
う
ん、
上で、
そうか、そういう意味で言うと新しい音楽をに触れる機会がないね。うん、たまたま音楽になんか出会うのはかなりたまたまが多いので、
うん
だからあんまり年代とかもそんな気にしてないというか、
うん、
3年前のでしたとか5年前のでしたとか、なんかそういうのはいっぱい、
それはそう、
うん、あるかな。そんななんか誰が何を出したとかはあんまり気にしてないかもね。まあなんかさ、そのなんていうか土地で言ったらなんかその、はい、みんながしてたタイラー・ザ・クリエイターとか人気のやつっていうのはさ、うんうんうん、まあ人気エリアっていうかさ、なんか、はい、みんなが集まってる場所でしょ、はい、なんか言ったら。
そうです、
で俺はどっちかっていうと、もうなんかなんていうの、東西、もう森の中を一人でも東西南北もわからない、
はい、
もうただ一人でもなんかあ、こっちかなみたいな、ずっとそれをただなんかやってて、
うん、
どこに人が集まってるのかも知らない、何にもわからないみたいな感じで、ただただなんか誰もいないところでなんかやってるみたいな感じ、
うん、
ずっとなんかそんな感じかもしれない。なんか教えてほしいな。
ポパイでタイラーズクリエイターの取材をしたことあって、
うん、
細野さんやっぱ好きって言ってましたよ。
趣味がいいですね。
そう、趣味がいいですよね。あのピンクのジャケのやつなんだっけか、ちょうどそれが出た時に取材あったんですけど、
あ、
イゴール
か、
そう、イゴールの曲で山下達郎のこうサンプリングがあるみたいので話題になってましたね、当時ね。
でもそう考えると、自分は本当 ずっとそのリアルタイムの同時代の音楽をあんまり聴いてなかった。
当時からですか？
そう、もう
昔から。だから高校生の時に
も、うん、高校生の時もその当時流行ってる音楽全然聴いてなかった。あのミシシピデルタブルースとか、ブルースの聴くとか、そういうのただあの一人でそういうの。もう深い森に分け入って、うん、あもうなんだかわからないみたいな、
はいはいはい、
誰か導いてくれみたいな気持ちになってたかも。
あ、
うん、
いましたね、周りにそういう人いました。僕もそういう人から音楽を教わってましたね、
うん、
高校時代っていうか、そういう井出さんみたいな人が周りに何人かいて、それに教えてもらったものを何も分かんないけど聞いて、
うんうん、
あいいかもって後々なった
と
か、
ね、その時はなんか何だろうとか、
その時は多分音楽自体にそんなに関心がなくて、
うん、
それこそジャンルなんてどうでも、もっとどうでもよかった、
うんうんうん、
前井出さんに話したけど、15歳から僕家出て山で生活してた時に、
うん、
最初に教えてもらった音楽がニューエイジステッパーズっていう、うん、アリアップの、あのバンド、うん、バンドというか、まあ、
それはだから受け入れられたのがすごいよね。
確かに
ね。ニューエイジステッパーズ相当だよ。
そのスノーボードで山ごもりしてたんですけど、
うん、
そこの人たちって結構なんだろう、ドレッドの人がいて、
うん、
ヘンプの服を着てる人がいて、うん、まあ、全員そうじゃないけど、
うん、
まあ、そういう人がおすすめしてくれたんですよ。たまたま、うん、見ないもそういう、
うん。
だから自分の音楽ってより、うん、その人にぴったりな音楽だな、
うん、みたいな、そういうビジュアルとかいろんなものも込みで、そうそう、カルチャーとしてなんか理解できたという。
そう、
まあでもなんかそういう15歳のもうなんか素直な耳だったから
よ
かった
よね。そう、よかったね。それまで音楽だからほぼ本当にキロロとか聞いてたんで、
ああ、
あの何ももう聞いてないも同然っていうか、はい、14歳
までキロロがね、ニューエイジステッパーズね、
キロロとか花々からのニューエイジステッパーズなんでやばかった。でもそこに別にどっちがいいとかもなくて、キロロも同じぐらい好きだった、
うん、
割と全肯定なんですよね、どのジャンルも、
うんうん、いやでもだからそれは本当にそうでさ、
うん、
だからこの間トロワズ君の時にそれあんまネガティブに言う必要はない、はい、ないと思ってたのね、うん、聞かないっていうことを、なんで聞いてないかっていうことを、
うん、
で俺はハンバーガーがそんな食べたいと思ったことないって話してたじゃん、なんかあの時ね、うん、でもなんか俺は多分そのハンバーガーの本質をまだちょっと理解してないだけやと、
うん、
別になんかハンバーガーがいいとか悪いとかそういうことじゃなくて、めっちゃ多分むっちゃ好きな人もおるんだろうから、
うん
うんうん、俺はちょっとまだなんかそこの域に達してないだけ、はいはい、だからキロロも良くないとしたらキロロのさ本質を理解できてないだけかもしれない、
ね、はい、
だからまあなんか音楽ってどんな捉え方もできるから、
うん、確かに気分によっては、
ね、そうそうそう、気分によっては、うん、
その日にはキロの方がいいと
かね、もうがっつり来るね、
うん、
長渕ががっつり来る時もあるかもしれないし、ね、そんな
来るかな僕今んとこないんです
よ、ね、今んとこないだっけ、
今んとこないんですよ、ね、
俺も今んとこないけど今んとこないよ、
ないよね、
うん、
長渕がうんと
来たわけ、でもちょっとジープのイントロとか聞いたらちょっとザバンドっぽいかもみたいな。
そうですか。曲も知らないですよね。本当に。
長渕のレゲエあるからね。
いや PPP しか知らないです
よ、ね。そうだね。
PPP。
まあいろんなね、捉え方がありますから。まあそれぐらいなんかこう、うん、なんていうの、オープンマインドでいたいなと思う、ね、本田君に対してね。
だから井出さんも新譜聞いてほしいなって。
いや新譜聞きたいよ、
まあ、だからあえて新譜ってことじゃなくていいんですけど、
そうだね、そうそう、だから別に全然あの聞きたいし教えてほしいのはどっちかというと、
ああ
で大体ね、たまにそうやって教えてもらったりすると全部いい、
えそうっすよね、
うん、いやそうわかります、
うん、
僕も前に井出さんがライブに行ってた、うん、あのミシェル・デゲオチェロ、
あー、はいはい、
あの話だとすごい
聞いてるの、
うん、
聞いてます、ね、
マジで、
めっちゃ良くて最高でしょ。
最近なんかあれ出たタイニーデスクコンサート、
あ、そうなんです
か、めっちゃかっこいい、
すごいかっこいい、
ベーシストでね、そういうのでなんかその今のアーティスト知るはあるね、
あ、
うん、自分はなんかあんまりその欧米に なんかそんなにこだわらないというか、うん、もっともうちょっといろんな国の音楽を聴きたいとか、そういうのがすごいあるから、うんうんうん、そういう情報をなんか発信してるところですごい少ないから、うんうん、そういうのを扱ってるあのレコード屋のサイトで見て、
はいはいはい、
あ、こんなアーティストがいるんだとか、
あ、わかる、
うん、そういう感じで見てるかも、うんうん、
じゃあちょっとやりましょう、うん、やりましょうっていうか、今何分ぐらいしゃ、うわ結構喋ってるね、
あ意外にも、
うん、でもまあこういうことで
いいです、まあ、別にまあでもこういう話しながら、うん、
毎月じゃあ1枚ずつそれぞれなんか持ってきたのかけて、はい、じゃあ今喋ってるの7月編にして、
うんうん
うん、まあいいか、またまあ いやちょっと、あでさっき聞かせたけど、
はい、
この番組だけ、うん、メトロノリさんっていうミュージシャンの方にジングルを作り直してもらって、
は
あ、ちょっとユニークな、
うん、
かなりかっこいい、うん、かわいいさもある、
うん、
ジングルになってるんで、
うん、
お楽しみに、
そうも、素晴らしい、聞いてください、
うん、なんか聞こう、
嬉しい、
持ってきたのなんか聞こう、
なんか聞こう
よ、うん、
OK、
このしょぼいレコードプレイヤーで、
はい、すぎます、
しょぼいんすよね、これがね、
魅力が伝わらない、
これがまたいいんですよね、このしょぼさが、
話しちゃいますね、なんか
ありがとうございます、
食べましょう、ありがとうございます、やっぱあれなんですよね、ポパイウェブ編集部員がやってるポッドキャストって、
はい、
もう一個編集会議っていう番組あるじゃないですか、
うん、
あれだと こういう話が実はできなくて、僕はちょっと辛かった
、うん、と言いますと、
あ、ありがとうございます、
行ってきます、よいしょ、ありがとうございます、でも確かに前にその好きなテレビのドラマの話とかしても、うん、なかなかうまくいかないですよね、
あ、そう、
あ、そうですか、
そうなんだ、
テレビドラマとか映画とかの話とかも本当は何だろうな、本当に好きなものとか喋りたいけど、まあ、本当に好きなんですけど、うん、なんかキムタクのドラマぐらいの方がそっちの番組には実は相性いいぐらいの、
はあ、
まあ、浅ければ浅いほどあの番組はなんか、まあ、フィットするっていう感じなんで、
なるね、
うん、でも自分が喋りたいことは喋りたいというか話してて楽しいのって、
うん、
昨日レコードやったんだけど、
うん、
このレコード全く知らなくて、うん、これ調べたらなんとかのやつでとかっていうのを喋りたいんだけど、編集会議でどうしてもキムタクのドラマ昨日見たの方がハマるんですよ、なぜか、それは何度かやってみて思ったんですけど、何度か
そういうグルーヴなんだね、
そう、そういうグルーヴなんですよ、でそれはそれで僕も大好きで、あのどうでもいい話やっぱ好きなんで、いいはいいんですけど、もったいないなと思って、普段そういう話してるのに、そこカットして内容薄いとこだけ、うん、あのアップロードしてるのなんか
な、ね、
なんか不思議だなって思
ったんです、なるほど、ね、はい、まあ、まあ確かに、
でこっちどうっていう番組をだからサブチャンネル的に作って、うんうん、 ね、そのオフの部分をこっちに流すっていう、う
ん、まあ 両方あるからね、
そうそうそう、
うん、なんか
いただきます、
うん、
お、
確かに音楽で、ドーナツとコーヒーを食しながら音楽の話、うん、最高です、
最高です、
うん、
優雅すぎます、うん、
優雅すぎるでしょ
ドーナツとコーヒー最高ですね、しかもちょうど3時っすよ、
うん、おやつ
おいしい、
じゃあ
ゆうくんからちょっと、
僕からでもいいけど、
うん、
ドーナツに一番合いそうな曲持ってる人から1曲かけないですか、ある、ない、
あ
ードーナツ版とか持ってたらいいんだけどね全然ないね、 LP だと、
まあ、まあでもじゃあ僕持ってきたやつとりあえずかけますか、
かける、
一回
レコード、
うん、レコード、
はい、
ねこれまあセット7インチとあれがセット、7インチセット、サマーミュージックっていう人たちのサマーミュージックっていうアルバム、
アルバム、
うん、熱いんで、
かっこいいジャケットだね、
ジャケットかっこいいですよね、
うん、
今日2枚持ってきて、
はい、
まあ、片方8月編で出すんだけど、
はい、
こっちはなんとなく井出さんをイメージして、井出さんとかこの場、うん、今この、うん、今うちらがいるこの環境をなんとなく、
うん、
でもう1枚は 内田くんにもし知らなかったらこれ好きじゃないみたいな感じで送ってきた
の。すごい、
うん、意外と親切なんだよな。そう、その人に合わせてん選んでくれるの。
違う、僕ね本当に何でも好きすぎて、うん、そういう自分でルールも設けないと選べないんです
よ、うんうん、俺なんか割となんかエゴイスティックでもう本当に自分の好きなものだけ選んでくれる。ゆうくんって偉い。
僕意外と合わせれるんですよ、うん、
これそのまま A 面のこれを聴けばいい。
うん、
これでも33回転なんだ
かな。
曲のあれがないけど、
ないっす、
溝がない、
全部つながってます。
じゃあこれさ、ちょっと聞なんかそのあれに入るようになんかじゃあ聞きましょうみたいななくていい。
じゃあ言いますけど、
はい、
じゃあサマーミュージックのサマーミュージックです。どうぞ。
はい、気持ちいいね。
気持ちいいですね。ずっと聴いてると本当気持ちいい。
このなんか、うん、ちょっとね、マヘル感もあるよね。
いいですね。
面白い。
すごい。
面白いですよね。
気持ちいい。
全部流れで聴くと結構気持ちいいみたいなのは、うん、ちょっとうっすら伝わった。
まあ、要は、ね、A 面 B 面とこの付属の7インチ A 面 B 面全部で
1時間ぐらい。
1時間ぐらいが ずっとつながってる。
つながってます。一応、うん、まあ、その情報みたいなあれで言うと、
うん、
5つのパートに分かれてて、レコードにパート1とかパート2とか、
うん、あ書いてるね、うん
うん、パート3とか。でこっちがパート
4ですね、
うん、だから A 面がパート1、2、うん、で B 面がパート3で7インチに入ってパート4、パート5、
うん、
っていう5つのパート
に、うん、でまあ、なんかいくつかのインストゥルメンタルとか、まあ、が即興で多分演奏しているんだよ ね、
はい、実はこれアーティストのスイス あのディーターロス、
はい、
このスタジオ多分ディーターロスのスタジオなんです、
うん、
このアルチャペ、
うん、
アイスランド美術工芸大学っていうのがあって、
そうですね、うん、
そこのなんか書いてる情報によるとビジュアルコミュニケーション学科に
学科だ、ね、
うん、がまあなんていうの、交換プロジェクトって交換、まあ、そこに呼んで音楽を作りましょうっていう、
うん、
まあ、その成果としての一枚なんですね、これ、
うん、
そのプロジェクトの、
はいはいはい、
エンジニアが息子のビョルン・ロスっていう人がやってて、
うん、はい、
全学生かな、指示通りなのか感覚的になのか、
うん、まあ、でもなんか聞いた感じではやっぱり即興演奏、ね、
そうですよね、
だろうね、
うん、うん、の割には出来栄えいいなっていうぐらい、うん、
そうだね、これだからサマーミュージックっていうアーティストじゃないんだろうね、これタイトルなんじゃない、
一応アーティスト名もサマーミュージックにしてるんですけど、うん、多分つけてないからそうしてるだけだと、
う
ん、
まあそうだよね、多分ね、
っていうだけです。
うん、このやっぱ名前見るとやっぱり北欧系のこのアイスランドとか、うん、そっち系の名前だね、この参加ミュージシャンというか学生なのか、うん、
そうそうそう、まあ、学生のを集めて録音した即興演奏、うん、
即興演奏みたいな、で1979年で300枚だけ作られたレコード、
まあ、
300コピーずっと書いてるね、
ディータロスフェアラークだっけとかいう、
はい、
まあ、レーベルがあって、
うん、 そ, うだね、
そっから
のレーベルから出てるということ、ね、
出てるんだけど、
うん、
他のもはあんま聞いてられない、
うん、
これはいい、
なるほど、なるほど、
普通に音楽的には、
うん、
他のは美術的にいいのかも分かんないけど、
はい、
これは音楽的にいい、
うんうん、なんかこのモノ感というかね、ペラジャケの感じとかこういうのも全部、うん、全部含めていいね、
そうそうそう、なんかこれどうだから、うん、ちょっとモノ的に、
うんうんうん、
クールなの
ちょっと、うん、
あともうこのタイトルだとこの時期以外出せない
から
出
しにくいなと思って、サマー感があっていいですね、
そうそうそう、
はみ出ちゃった感じもいいですね、なんか、
う
ん、
これは どうやって出会ったの、これ
出会いはね、最初何だったかな、何ヶ月か前にアトリエっていう名前の本屋さんが勝台にあるんですよ、
うん、
で予約制で たまにオープンデーみたいな作ってるぐらいの感じで、もともとはネットショップだったんですけど、
うん、
ポパイウェブでよく写真撮ってる中村博史さんが、うん、と仕事終わった後に、
うん、
まあそこ行くけど行くみたいな話になって案内してもらって、うんうん、行ったことなかったんで、
うん、
行ったら、
うん、
まあそこでたまたま本を買ったんですよ。それがあのね、オランダのウィレム・サンドバーグっていうのかな、オランダのまあ美術館のキュレーターでデザイナーでみたいな人がいて、その美術館ってその人いろんな展示、作家の展示やるごとにその人が全て結構こうクリエイティブディレクター的ポジションになって、あの冊子を出してる
ん
ですね。それがまあ今日入荷みたいな感じでレジ前に置いてあって、たまたま興味持ってまとめてバッて買ったんですよ。
あ、なるほど。
はい、で家に帰ったらそれが僕何冊かもう家にあったんですよ。
あった
の？あの同じものじゃない、うん、てか全部でシリーズ、うん、その
シリーズが
何百ってあると思うんですけど、うん、でそしたらそれがオランダのデヨングっていう印刷会社があって、昔その印刷クオリティの広報用っていうかにいろんなアーティストが正方形っていうルールの中でいろんな冊子とか本とかを出すプロジェクトがあって、
うん、
その僕が買ったサンドバーグさんの本もそれの一個だったんですけど、うん、でそれを、あ、僕昔から興味持ってたんだと思って、知らずに持ってたんで、
うん、
調べてたらディーター・ロスとかもそこに参加して、うん、その正方形のやつを作ってて、おもろと思って、
うん、
調べてて、
うん、
それこそこれどう、この番組で思い出したんだけど、井出さんがキース・ヘリングの話、本前紹介してくれた時に、意外と詳細まで知らないアーティストとかっているよねみたいな話が結構自分の中で残ってて、ディーター・ロスも多分本2冊ぐらい持ってるし、なんか何かしら持ってて、今まで何十回も聞いて、本屋に行けば1冊ぐらいはその本あるぐらいな、もう20世紀を代表するようなアーティストじゃないですか。だけど知らないなと思って、
うん、
いっぱいパソコンにタブを開いてディーター・ロスのいろんな記事をバーって残してた、ブックマークして、
うん、
っていう1週間ぐらいがあったんです、
うん、
その中に、まあ、単純にレコード紹介してる海外の、ディーター・ロス・フェアラークっていうレーベルを紹介してる記事とかもあって、うん、でそれきっかけでまずこのレーベルを知ったんですよ、はい、でそしたらそのちょっと後にネットで普通にこのレコードを見つけて、
うん、
ディーター・ロスっていうのは最初分からず見てたら、うん、今調べてるそのディーター・ロス・フェアラークのものだってなって、その時の自分にめちゃくちゃ
ピンときた、
ピンときて、買ってみて聞いたら、うん、めちゃくちゃいいじゃん、
うん、
って単純になったっていう出会いです。出会いは本屋さんで、
うん、
まあでもその本屋で何か出会ったわけでもない、きっかけに出会ったっていう感じ。
なるほど。
そうそうそう。でたまたまそれと同時期に内田君と井出さんにあのエフェメラの記事作っ、ポパイブで作ってもらったじゃないですか、
うん、
あれのテレスコープの広瀬さんの言葉で、もともと清里現代美術館やられてた方の言葉で、本当に好きになるとなんか
呼ばれる、うん、
呼ばれるね、
みたいな、
な
んか集まってくるっていうね、
集まってくる、うん、自分に何か集まってくるみたいな、
う
ん
う
ん、
まあ、引き寄せの法則的なことね。そう
そうそう、ですごい当たり前のことなんだけど、うん、自分もなんとなくその記事も作ってる最中だったから、
うん、
それもしっくりきて、
うん、なるほどなるほど。
でちょうどみんなにこの音楽連載やりませんかってメールしたのがその時期で、それはこれがあったから送ったってわけじゃないんだけど、全部重なってじゃあこれでいいやってなった。
あ、なるほど。割と最近手に入れたのね。
全然最近、数ヶ月以内です。
なるほどなるほど。
はいはいはい。っていうぐらいかな。
うん、
で音楽としてはまあこういうのよくあるっていうか、あの即興演奏してその録音してレコードにしちゃうみたいな手法自体は全然よくあるけど、その中でも。まあタイトルプラス、うん、自分の今の感じにフィットするものだったな、
うん、
っていう感じでちょっとシェアしたいなって、
うん、
2人に。
いや、よかった。
いいっすね。
かっこいい。なんかこのジャケン見た時に、
うん、
これどうの収録現場っぽいっていう、
うん、確かにね、
この散らかって
これね、確かに
窓の位置
と、うん、窓の位置とかね、うん、確かに
ここはオープンリールの位置が、うん、あの フィリコの、ね、
ラジオがね
古いあれ40年代ぐらいのラジオ、
うんうん、40年代ぐらいのラジオ
で、まずこれ
なるほど
井出さんに教えたいなっていう、
なるほど
教えたいなっていうか、うん、シェアしたいなっていう、でこれを考えてて、もうその5秒後にはじゃあ内田君に伝えあのシェアしたい音楽はこれだなって、うん、内田君の方すぐ選べた、
う
ん、それは8月編で、
はい、楽しみにして
ます、はい、
それもちなみに一応時期が時期だから夏の曲なんだけど、
はい、
まあこれも夏の曲っ
ていう
感じ、
うん、いやいいね、
いいっすね、
夏のサマーエクスペリメンタルミュージックです、
うん、そうい
いね、
最近出会ったサマーエクスペリメンタルミュージックベストワンって感
じ、まあ、そんなジャンルないと思うけど、狭いジャンル、むちゃくちゃ狭いジャンル
夏のテーマってみんなそれぞれ、まあ、あるじゃないですか、その中での、うん、まあ、最新の自分の夏の定番になりそうな、
うん、
レコーデッド・オン・ザ・ファースト・デイ・オブ・サマー、
それいいっすね、
うん、いいね、
1979年の4月に撮ってますね、録音はね、
企画の1年目にぴったりの、
うん、この部屋ありがとう、本当かっこいいよ なんかな、
よく出会えたなっていう感じと、
うん、素晴らしい、リタロスだけにグラフィックが、うん、かっこいい、
とりあえずかっこいいですね、
うん、
はい、
はい、
私そんな感じ、まあこんなんでいいですか、
バッチリです、ありがとうございました、
じゃあ
こんな感じで進めていく感じね、
はい、
で、
はい、
で、
うん、
内田君か井出さんが持ってきたのもこの回に収録です、うん、7月編を3回、
ね、うん、あー、OK、じゃあ、うん、内田君
行こう、はい、
内田君行こう、
あ、どっちにしようかな、どれにしようか、7月は僕はこれにします、フリス、イタリ、ミーツ、エリック・サティ、ダブ・エンカウンターっていう、これは実は新譜なんですよね、そうなんです、なんか今年の春ぐらいに一回発売されて、
うん、
すぐ売り切れちゃって、多分200コピーぐらいで売られて、すぐ発もう完売して、
ほうほう、
これがその第2番みたいな感じで、
セカンドプリント、
セカンドプリントです、201から400
書い
てある、そうなん
です、レアと、
でこれがイスタリ・ラステ・ラスタファ・フェラーラっていう、はい、あの ダブとかあのブレイクジャングルとか結構ハードコア系のビートミュージシャンの、
うん、
まあ、なんかちょっと自主制作みたいな感じで作られた版で、なんかそのさっきのそのちょっと自主制作感とちょっとつながりで、なんか紹介したいんですけど、これはなんか基本的に全部その A 面も B 面もグノシエンヌとあとジムノペディって言って
サティの
カバーになってるんですけど、それがもっとよりパーソナルな感じになっていて、
うん、
あのイースタリさんのお母さんが弾いてたピアノをの録音をこうリミックスするみたいな感じで、だからこうミーツサティっていうかミーツサティ&マムみたいな感じで、そのサティを通して自分のなんか家の記憶とちょっとこう出会うみたいな、なんかちょっと本当の意味でのなんか家具の音楽みたいなのがちょっと挑戦してて、コンセプトも趣あるし、実際その曲もなんかダブ調ダブ の, あのトラックの感じでそのサティが演奏されてて、かなり面白いんじゃないかなっていう、
じゃあちょっと曲紹介してください、
どれが面白い、あ、でもジムのペディが面白いかもしれない、 B 面の
見るね、
6番ですかね、
OK、 最後の曲ね、
それがなんかお母さんのピアノのと自分のそのダブのテクニックを使った、
うん、
よかった、
あ、よかったです、嬉しいです、
夏、ちょっと夏を感じます、
ちょっと夏かな、
ちょっと なぜか夏を感じ
る、うん、
サティとダブで夏を感じるのも変な話だから確かにこのね、裏ジャケにすごいなんかあの古そうなピアノを弾いてる、イスタリさん あの写真が載ってんだけど、なんかかっこいいね、
かっこいいですかね、曲作ることで自分のなんか 内面を探求してる感じがすごいなんかいいなっていう、
うん、パーソナル感がすごいあるね。
そうだね。でもなんかそのミュージシャンじゃなくてもなんかみんなこういう感じでちょっとこう下手でもピアノ弾いてみたり、
うん、
なんかちょっとサンプラーいじってみたりとかって誰でもできるし、
うんうん、
すごい楽器とかって身近にあるし、
うんうん、
なんかサンプラーでもピアノでも、うん、なんかギターでも何でもいいけど、なんかこうそのサティもそうですけど、こうやって引き継げるものだし、親からの楽譜もそうだけど、
うん、
なんかそのみんななんかトライして、
うん、
なんか自分だけのレコードとか作れたりするんじゃないかなっていう、
うん、
なんか希望を感じる、うん、なんかちょっと音楽に対してポジティブな気持ちになる、
うん、まあ、もっとパーソナルに音楽をやってもいいという、
ね、うん
うん、
そうですね、なんかそういうなんか自主制作の気持ちをなんか思い起こさせてくれる一枚だなっていう、
まあこれあえてね自主制作で出してるわけだしね、
うん、
まあとにかく最新だと
最新ですね、
うん、このできたばっかり。
第2版は7月で売られてる
ので
、
一緒なの、第2すりみたいな感じなんだ。200枚作ったのがすぐ売れちゃったから、
うん、そうです、
もう1回200枚作りましたっていうことなんだ。 すごいね。
7月中にもし記事が出たら出る、まだ多分これは買える、
いや分かんない
かもしれないのでちょっと探してみて、うん、気になった人
は。そうだね、うん、そうだ、いいね、
ナイスシンプ、井出さんに、
うん、すごい、
シンプが知らない
シンプ
を、うん、シンプ教えてもらえ
たら
嬉しかった。そうだね、全く別に話題のレコードじゃない
けど、レコードじゃないけど、
うん、じゃないけどね、
うん、そうそう、ほやほや、
ありがたい、うん、
ありがとうございます。
よかったでした、ありがとうございました、
やった、
いいの知れました。じゃあちょっと井出さんご紹介の、
はい、この流れで、ね、この流れで、
はい、
やるなら、じゃあ僕もこれを、
夏
で。
あ、知ってますよ、
はい、
もう分かりましたよ。
ちょっとすごいエクスペリメンタルな感じのが続いたんで、誰でも知ってる名盤を、ジョニー・ミッチェルの The Hissing of Summer Loans、 1975年、僕の生まれた年のレコードで、まあ、ジョニー・ミッチェル何枚目だかな、7枚目ぐらいの多分アルバムで、この前にコート&スパークというのを出して、ちょっとそれで、まあ、ジャズにちょっと接近してジョニー・ミッチェルが、はい、でそれが結構すごい評価されて売れたんだけど、まあ、このアルバムは当時はちょっとなんかちょっと難しい、難解だと言われて、あの今は割となんか名盤みたいに、
うん、
あの紹介されることが多いんだけど、うん、当時はちょっと難解みたいに言われて、なんかそんなに振るわなかったアルバムなんだよね。でも、はい、なんかそのこの辺からジョニー・ミテルは自分では何だったかな、ヒットメーカーからアートメーカーへみたいな感じで、うん、もうなんか自分はもうアートチャートアクションのチャート売り上げはもう気にしないでアートをやりますよという、まあ気持ちで作ったと言われてるのね。でこれがさ、まあ「Hissing of Summer Loans」だから、で放題は「夏草のいざない」っていう放題なのね。ですごいさ、この中がさ、あのこのプールで泳いでる、あのダブルジャケットが出て、こう内側がプールで泳いでるジョニー・ミッチェルの、ビキニで泳いでるジョニー・ミッチェルの写真で、まあすごいさ、あの水の感じとか、この水色とかすごい綺麗で、でこのまあジャケットも、
ね、
絵はもちろんあのジョニー・ミッチェルが自分で、ジョニー・ミッチェルはなんだっけ、美術系の大学を出ているので、絵を描くんだよね。で割ともう自分であのレコードジャケットを描いてて、これもあの自分 ので描いたイラストで、ここちょっとなんか
エンボスっていう
か、エンボスになってるんだよ ね、この人とかがね。まあ、これはプリンスが、ジョニー・ミッチェルの大ファンであるプリンスが一番好きなアルバムとしても知られておるんでございますけれども、でまあ何はなくともちょっと一回聞こうか。
はい、じゃあちょっと一曲聞いてみましょう。
はい、ね、何がいいかな、何でもいいけど、
そのままタイトルコールお願いします。
はい、 オッケー、じゃあ3曲目のエディス&キングピンという曲をかけます。まあこんな感じなんですけど、あのね、
久々に聞きました。いい曲ですね、うん、いい。
これね、まあ、ロベン・フォードとかラリー・カールトンとか、まあ、いろんな、ジャズのミュージシャンがいっぱい参加してて、ジャズというかフュージョンというか、
うんうん、
で、まあ、前作もちょっとそのジャズっぽさがあるんだけど、まあ、もうちょっと AOR っぽい聞きやすい感じだったんだけど、まあ、この今聴いたエディス&キングピンっていうのはあの割と聞きやすい方だけど、全体にはなんかそのブルンジっていうアフリカのドラム、あのアフリカンドラムをなんかこうフィールドレコーディングしてサンプリングした上になんかあのムーグシンセサイザーを弾いてなんかるだけみたいな曲とか、うん、まあ、結構実験的な曲がいっぱい入ってて、はいはい、まあ、当時の人は多分ジョニー・ミッチェルがこの後もっとどんどんさらにじゃじゃなっていくので、うん、あのまあ、今聞くとあのああこんな感じだねって思うけど、多分それの最初だったから当時の人たちはちょっと、うん、
あの聞きにくい、
うん、聞きにくい、え、うん、みたいな、なんか期待してたんと違うみたいに思った人がいたかもしれないのね、うんうんうん、でまあこれね、これは多分彼女の住んでいた、LA のローレルキャニオンの様子みたいなのを書いてる、こう台座みたいなのを持っている男たちみたいなのがこう、でまあこのジャケットの絵もすごい印象的、なんか向こうに摩天楼が映ってて、なんかこうあの大きな家、
うん、
なんかこう、郊外住宅みたいなのが前にあって、で多分ここの手前にこれはジョニーの家なのかどうなのかわからないのだが、うん、あのプール付きの家がある、うん、プールなんだよねこれはさ、うん、でまあこれ、The Hissing of Summer Loans っていうね、
はい、
でこれどういう意味かっていうと、
はい、
あのこのヒッシングっていうのがあんまり結構聞き慣れない言葉 で、
ね、
うん、そうでサマーローンズはまあ夏の芝生だよね、
うん、
でヒッシングっていうのは要はねシュっていう 音なんかあの音のことなんだよね、なんかそういう、
うん、
あのヒスノイズとか言うじゃん、
うん
うん、あのそういう音をシュって音のことを言う、それ何をね意味してるのかなと、
はい、
で、うん、俺こういうレコードジャケットとかに書いてある文章とか読むのがめっちゃ好きなのねあの何を書いてあるのか、
はいはい、
でまあこれはいろいろその、あの参加ミュージシャンのこととかも書いてあるんだけど、
うん、
最後に Seek see the blue pools in the squinting sun and hear the hissing of summer loans、うん、点点点って書いてあるのね、
はいはいはい、
で彼女は青いプール、そのsquinting sun、squinting っていうのはなんかなんつうのかな、
眩しい
眩しいみたいな、うん、ギラギラした太陽みたいな、はいはいはい、うん、の中のプールを見てた、
うん、
でそのヒッシングサマーローンズ、そのシュっていうあの夏の芝生の音を聞いてたみたいなあのことなんだけど、
はい、
でこれが何を意味するのか、うん、でこのアルバムは一体どういう、ね、内容なのかって、であの結構いつも思っていることは、
はい、
あのまあ、我々あんま英語が分かんないから、
うん、
あのこういうレコードとかってさ、なんかなんとなくのイメージで聴、
はい、
いてるっていうかさ、
はい、
これもなんか夏草のいざないだし、うん、夏のすごい素敵な、
うん、
なんかメロで素敵なアルバムみたいに思ったりするんだけど、実際なんか詩とかをちゃんと読むと、
うん、
まあ、このアルバムのはテーマがそういう郊外で住んでいる、
うん、
まあ、割とお金持ちのそういう芝生の庭のあるような家のお金持ちの女性がすごくもうなんか退屈で牢獄のような 生活をしていて、うん、でそのスプリンクラーが回ってるのがシュッっていう音、
うん
うんうん、のことをまあフィッシング・オン・サマー・ローンズというふうに言ってて、そう全体にすごくダークでなんか暗
い
テーマなんだよね。なんかその女性がそういうふうに金持ちと結婚したけどなんか満たされないような、なんかそのまあお金はあるんだけどなんかすごい牢獄にいるような、でなんか今聞いたイギリス&キングピンっていうのはなんか、ギャングと娼婦の話だったりで、まあ、この商標代曲になってる「ヒッシング・オブ・サマー・ローンズ」っていうのも、
うん、
なんかプールで泳いでる妻を見てなんか昔はすごい。ビキニですごい綺麗だったのになみたいに、うん、なんか夫が思っていてとか、なんかそういうすごいなんかこう色あせていくような、うん、なんかそういうその女性のまあなんかから見たなんか社会とか、うん、なんかそういうまあすごくそういうのをなんかこうちょっとクリティカルっていうか、
うん、
にすごい表現してて、これもなんかこうやって見たらなんかただ綺麗 な, なんかジョニー・ミッチェルの綺麗な女性がなんかビキニで泳いでるだけ見えるんだけど、なんかここにはすごいなんかこう退屈だったりなんかこうなんていうのかな、こう虚無の時間みたいなのがなんか表現されてたりとか、でなんかそういうことがテーマになっているアルバムで、全然爽やかじゃないっていうめっちゃなんかもうある種なんか暗い重いテーマみたいな、
でもこの色使いで多少分かりますけどね。
そうでしょ、
やっぱこの緑も、うん、いわゆる草原の緑っていう
じゃないよね、
うんうん、まあダークグリーンというか、
そうそうダークグリーンでさ、
で中の水の色も中ジャケの雲がかかってるっていう、
うん、そうそうそうそう、
グレーを足したような
色、グレーを足したような色だよね、うん、なんかそうそう、それでそうやって聞いてみるとさらにそういうのが見えてくるみたいな、うんね、うん、なんかそういうのってすげえあんなと思って、だから、うん、自分は歌詞大役とか見るのすごい好きなんだけど、はい、歌詞を見てみたら思っていたよりすごいしょうもないことを歌っていたっていうパターンもあるんだけど、うんうん、まあ、ジョニー・ミッチェルのとかは当然やっぱもうすご
い
歌詞がやっぱり素晴らしくて、はい、
うん、
なんか深い意味があるみたいな、まあなんかそういうレコード、
うん、
でお、まあ、だからこう割と今は結構よく知られてるけど、
うん、
意外とそこまでは、
うん、
調べたり見たりしてない こともあるから、なんかちょっとそこまで見たらまたちょっとさらに
そうですね、
うん、面白く楽しめるかなっていう、
うん、そう意外とやっぱね、そういうのはなんかもう音楽が好きになった頃からもう名盤としてジョニー・ミッチェル全アルバムがそういう風な感じだったんで、まあビートルズもそうだしローリング・ストーンズもそうだし、こう改めてそのアルバム1枚について背景を調べるっていうのはやっぱこういう機会がないと、
そうでしょ、
あんま自分で調べるっていうのは本当に気になったのは一部ありますけどあんまないですよね。
そうそう、だからこのジャケットの絵一つ撮ってもこれってどういう意味なんだろうとか、うん、なんかなんでこんなこうジャケットのねは特にそれあると思うね、なんかなんとなくみんなさ、うん、なんか受け入れているけど、
うん、
よう考えたらこのジャケット何なんだろうみたいな、うん、何を意味してるんだろうみたいな、
うん、
なんかミニリパートンのなんかラビンユーが入ってアルバムとかもなんかミニリパートンがアイスクリームを持ってて、うん、なんかめっちゃ溶けてんのね、うん、それがこれ 何を意味してるんだろうとか、なんでこんな溶けてんだろうとか、うん、なんかよく見ると謎ってすげえあると思う
ね。ありますね、
うん、そういうものをなんかこれもなんかいろいろこう手がかり、うん、書いてあることとかいろいろ読むとなん
か
ちょっと見えてくるみたいな、うん、結構それが面白いなっていうそれの入り口ぐらいで、なんかこのアルバムはすごいかっけえなと
かっけえ、
うん、
いやでも
選んでみました。
そうですね、ジョニー・ミッチェル聞いてたけど、うん、こんなちゃんと向き合ったことがなかったです僕。そのブルーとかやっぱいわゆる
名盤、うん、名盤みたいなね、
うん、見てたけど、
いや
こういう意味を知れると、
うん、
やっぱなんかキャプションと同じで、
そうだよね、
その入りやすくな
る、うん、入りやすくなるよね、
うん、確かに。
いやでもこれはもうむちゃくちゃ、
うん、
素晴らしいです。僕はもう大好き。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
え、終わり終わる え, え、ありがとうございましたじゃなくて、井出さんにありがとうございます。
ああ、そういうこと？
って言うと、はい、いや、まあ別に終わってもいいか。
いや、これで一回終わってもう一周した
から。あ、そうだ、うんうん、じゃあ7月のポパイウェブからのおすすめの3枚はサマーミュージック と,、
はい、
と
サティ・ダブ・エンカウンター
と
ヒッシング・オブ・サマー・ローンズ
でした。
はい、
はい、じゃあ今回はこの辺でお開きしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。